アンヌーの
佐賀の小部屋。さあ今日も始まりました、佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンルーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方がお待ちなんでしょうか。おはようございます。
おはようございます。佐賀県文化課清水由衣と申します。
清水さん、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
さて清水さん、昨年10月ぶりのご出演ですよね。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。前回はあんちゃんのね、はい、回だったということなんですけれども、うん、さて今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。
今日はまず世界遺産登録10周年を迎えた明治日本の産業革命遺産についてご紹介します。
はい。
そして明治日本の産業革命遺産を構成する佐賀県の御杖海軍所跡についてもご紹介します。
世界遺産の話題ですか。
はい、
ちょっとワクワクしてきましたよ。それではまず明治日本の産業革命遺産について教えていただけますか。
そもそも世界遺産とは、うん、国境を越えて人類が共有し受け継いでいくべき遺産のことで、
はい、
顕著な普遍的価値を持つものを言います。
はい。
世界遺産には記念物、建造物群、遺跡などから構成される文化遺産、
はい、
例えば姫路城などがあります、
はい、
というものや、自然の地域、地形、風景地から構成される自然遺産、
はい、
例えば屋久島など。
あ、なるほど、はい、なるほど。
そして最後に、文化遺産と自然遺産の両方の条件を満たす複合遺産、例えばペルーのマチュピチュ遺跡があります。
なるほどなるほど。で、
はい、そして明治日本の産業革命遺産は全国8県11市に位置する23の構成資産からなる世界文化遺産です、一連の資産全体として顕著な普遍的価値を有するとして2015年7月8日に世界遺産に登録され、今年で登録10周年を迎えました。
もう10年が経つんですね。
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
この明治日本の産業革命遺産が世界遺産として評価されたポイントはどこだったんでしょうか。
ヨーロッパに始まった産業革命が西洋から伝わり、わずか50年余りの短期間で急速な産業化を成し遂げたことを23の構成資産全体で示していて、その価値が評価されました。構成資産は製鉄製鋼、造船、石炭産業の重工業の3分野に分類されます。
はい。
今日ご紹介したい佐賀県の御杖海軍所跡は造船の分野で登録されています。
ではこの御杖海軍所跡について詳しく教えていただけますか。
はい。御杖海軍所跡は佐賀県佐賀市諸富町川添町にあり、幕末に国内最先端の科学技術を有した佐賀藩が海軍のさまざまな教育や洋式船の修理建造を行った場所です。
へ
え。御杖海軍所跡の大きな特徴は発掘調査で発見された日本最古の西洋式ドライドックです、佐賀藩が外国から購入した大型の洋式船を修理するために作られました、
はい、
こちら日本在来の土木技術を用いたり、有明海の干満差を利用して船の出し入れを行うなど、当時の佐賀藩の土木技術力の高さがうかがえます。
すごいですね。
はい。
その何、有明海の干満差を利用して、
はい、
まあ、船をこう動かしたりとか。
そうなんです。
ちょっとなんか鳥肌立ってきた。そうなんですね。
はい、
そ
して、日本初の実用蒸気船凌風丸もここで作られました。
はい。
現在は風化を防ぐために地下に埋め戻して大切に保存しています。適切な水分調整やモニタリング調査などを行い、万全な保存管理体制を整えてその価値を今に伝えています。
なるほど。ということは御杖海軍所跡の遺構は保存のために地中にあるということなんですか。
そうですね。
では実際に見ることはできないんですよね。
はい。しかし隣接する佐野常民と御杖海軍所跡の歴史館では、 ドライドック木組み以降の一部を再現した原寸大模型や、
はい、
大型スクリーンの映像などを通してその歴史や価値に触れることができます。
なるほどなるほど。では先ほどね少しご説明いただきましたけど、蒸気船の両風丸についても教えていただけますか。
三重海軍署では船の修理だけでなく船の建造も行っており、1865年に作られたのが日本初の実用蒸気船両風丸です。当時の最先端技術で船体の両側に水車のような推進機がついている海輪船です、はい、主に藩主が近場をめぐる御座船として使用されました、
うんうんうん、
この両風丸の建造に指導力を発揮したのが日本赤十字の創設者として有名な佐野恒民です。彼はマルチな才能を発揮し、佐賀藩の科学技術の発展にも尽力しました、
はい、
このように両風丸は西洋技術と日本の在来技術を融合させながら試行錯誤の末に完成しました。
うーん、今ね手元にチラシがあるんですけど、これが両風丸ですよね、
はいはい、そう
です。なんかその当時で言うと本当に最先端だったんだろうなというね、はい、構造になっていますので、ぜひ皆さんには実際にね、資料などを見ていただきたいなと思うんですが、三重海軍署跡は両風丸誕生の地でもあり、佐野恒民ゆかりの地でもあるということなんですね。三重海軍署跡を含む明治日本の産業革命遺産が世界遺産に登録されてちょうど10周年ということですが、それを記念した企画など準備されているんでしょうか。
はい、様々な催しを予定しています、
うん、
今日は3つご紹介したいと思います。
お願いします。
はい、1つ目は世界文化遺産明治日本の産業革命遺産カードラリー2025です、
うん、
産業革命遺産の歴史とロマンを感じられるカードラリーイベントになっています。
はい、
カードは全部で38種類で、
うん、
全国の明治日本の産業革命遺産を訪れて、
はい、
カードを集めることができます。
へー、
カードにはノーマルカード、レアカード、スペシャルカード、激レアカードの複数パターンがあり、佐賀エリアではノーマルカードとレアカードが入手できます。各構成資産はもちろん、それぞれのエリアの歴史上の偉人や出来事などにちなんだものもあって、子どもたちだけでなく歴史好きにもたまらないカードです。
実は今ね、
はい、
手元に持ってきていただいてるんですよね、
はい、
先ほどから話題になっている両風丸、それともちろん三重海軍署跡の、
はい、
このカードめちゃくちゃ立派ですね。
ありがとうございます。
質感がもうなんか高級な紙が使ってあるあ、で後ろにはその例えば三重海軍署跡だったら近代海軍始まりの場所とか、
はい、
まあ、歴史に関する、まあ、その説明があって、これ全部回ってほしい。
ありがとうございます。
でこの中にそのレアカードとか激レアカードがあったりもするんでしょ、全38枚のうちに。
そうですね、
これは佐賀はもちろんですが全国回らなければいけないんじゃないんですか。
そうだと思います。
ちなみに開催期間などお願いします。
はい、開催期間は7月1日からスタートしていて9月30日までです。
はい、
実施場所は明治日本の産業革命遺産各構成資産のある8県11市で、うん、佐賀エリアは佐野恒民と三重海軍署跡の歴史館、
うん、
そして佐賀県立佐賀城本丸歴史館がカードの入手施設となります。
では続いて2つ目の10周年企画をお願いします。
人気ミステリー作家とのコラボプロジェクトです、
うん、
全国の明治日本の産業革命遺産を舞台に人気ミステリー作家総勢12名が短編小説を執筆しました、
はい、
小説はメディアプラットフォームのノートで無料公開中です、
うんうんうんうん、
作家の皆さんが実際に現地を訪れて創作したここでしか読めない特別な小説です。
これすごい面白そう。
ありがとうございます、
ね、ずっとのチラシもらってから気になっているんですけど、はい、ちなみに佐賀エリアはどんな小説になってるんですか。
佐賀エリアは三重海軍署跡を舞台にテレビドラマ化もされた戦力外捜査官シリーズなどの著者虎杖圭氏が執筆されました。
うーん、贅沢。
タイトルはもちろん牛ヶ崎と言います。
牛ヶ崎、
はい、はい。簡単にあらすじをご紹介しますと、 名探偵の顔を持つ小説家が主人公で、佐賀市を旅行中に馴染みの警察官から電話が入り、牛小屋に突っ込み逃走した軽トラックが煙のように姿を消したと聞きます、
はい、
推理を依頼された主人公は佐野常民と三重海軍署跡の歴史館を訪れ、犯人が消えた謎の着想を得るという内容になっています。
気になる、
はい、
続きが気になります。ぜひ皆さんには読んでいただきたいと思います。そして最後3つ目の10周年企画をお願いします。
はい、三重海軍署跡が明治日本の産業革命遺産として世界遺産登録10周年を迎えたことを記念した企画展、有明海と船の歴史がスタートしています、
はい、
期間は7月8日からスタートしていて9月7日までです、会場は佐野常民と三重海軍署跡の歴史館です、
はい、
有明海について深掘りして明治日本の産業革命遺産との関わりや有明海の成り立ち、そこに住む生き物をご紹介します、
うん、
夏休みにご家族で楽しめる企画展です、
はい、
入場料は無料で別途歴史館の入館料が必要になります。
では佐野常民と三重海軍署跡の歴史館の営業時間や入館料について教えてください。
はい、営業時間は午前9時から午後5時まで、最終入館は午後4時30分となります、
はい、
休館日は毎週月曜日で、月曜日が休日の場合はよく平日がお休みです、
うん、
入館料は大人が500円、小中学生が200円となります。
はい、今日ご紹介いただいた情報は佐賀の小部屋の番組ブログにもリンクを貼る予定ですので、ぜひチェックしてみてください。では最後に清水さんからリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
世界遺産登録10周年を記念して様々な企画を行いますので、ぜひ三重海軍署跡を訪れたり各種イベントの方をお楽しみください。
いや、まだまだ私の知らない佐賀の歴史がたくさんありますので、ぜひ訪れたいと思います。ということで清水さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の小部屋。